皆さんこんにちは、京都府建築士会小田木陽子です。春ですね、やっと来ました。花見のシーズンです。今週末からだいたいお花見の計画を立てられた方、先週末実はねされてる方もなんかいましたけど、ちょっとそれはまあ花見をネタに早すぎというちょっと気象庁で煙に巻かれてしまいましたけれども、ね、今日はですね、4周年特別番組ということで、私たちの番組ついに今度から4年目に突入するということで、それを企画しまして、今日は今年の番組の総まとめとこれからの景観についてということで、ちょっとお送りしていきたいと思っているんですが、今日のメンバーはですね、
はい、まちづくり委員会の山本です。お願いします。
お願いします。それから、
はい、放送担当の内藤育子です。よろしくお願いします。
はい、会長の江藤です。よろしくお願いします。
この4人で実は今日は古今烏丸からお送りします。それではただいま参上です。今日はですね、この番組を今年出ていただいたゲストの方、そういう面白い方ポイントを、まとめてお話ししていきたいと思うんですが、早速ですが山本さん、
はい、
今年は、まあ、たくさんな、ね、ゲストの方いらっしゃいましたけれども、
はいはい、どなたも心に残る方ばっかりで、
はい、
なんですけれども、私は大覚寺の佐賀五流という花の先生、はい、柿花栄造さんに出ていただきました、はい、この方にちょっと説明というか、うん、感想をさしお話したいと思います。お花を言うとね、まあ、この部屋の中でこうやる花もありますし、うん、前衛ってありますよね、前衛種の、花、あれがね、僕はなかなかね理解できなかったんですよ、
うん、
どこがええんかなと思う、うん、で、ある意味、似てるとこもあったんですけれども、うん、全然こうイメージ変わりましたね、うん、で何かいうと、その景色池という言葉があるんです、で景色池ということは、その景色を真似ていけるんじゃなくって、
うん、
その景色をこうイメージしながらいけると、うん、だから真似するんじゃないんですよ、うん、その真似するとミニチュアになりますね、
うん、
からそういう自然の景観をいけるということで、
うん、
そういう考え方があるというのを、うん、まあ、聞かせていただいて、でその取材に行かせてもらったように、うん、大覚寺の、門前に実際にこうやってあるんですね、
うん、はい、で何流って言うんでした、
はい、
何流っていう流
派、佐賀五流、
佐賀五流、
はい、はい、1200年前から、
うん、
はい、あるらしいんです
すごいです、はいはい、
でまあ、いろんなところでもやられましたけれども、うん、とにかくその景色池というのがね、その梅の古木を使ったり、まあ、石を使ったりとか、そういうふうな、まあ、実際にこうやって、前衛っていうのはありますよね。
うん、
まあ、何が違うか言われたらね、ちょっとこう説明しないんですけどね、うん、
やっぱり行けてもらわんと、
行けてもらわんといけませんね、うん、はい、そういうふうなことで、まあ、120箇所の生け花の、まあ、華道専門学校があるんですけれども、うん、そこを、まあ、統括しているところが、うん、華道総主将という柿花先生のおられるところ
ということで、
はい、
続きまして私なんですけれども、うん、教育というテーマで立命館小学校の後藤文夫先生、うん、校長先生に来ていただいたんですけれども、何が心に残ったかといいますと、結構いろんなところでメディアで、いろんな案内といいますか、いろんな特集であったり、うん、取り上げられていると思うんです、うん、立命館小学校ということで、うん、それで取り上げられているのが、例えば有名な先生が教えるっていうことであったり、
うん、
例えば施設がすごいとか、うん、教育が物がすごいという話をいっぱい聞くんですね、
うんうん、
それから例えばどうでしょう、食事ですね、うん、レストランの、違う、ホテルの給食が出るんだとか、そういう問題にどうもこう持っていかれがちなマスコミの案内をずっと聞いてたんですけれども、見てたんですけれども、うん、話を実際に聞いてみると、うん、実はそこを伝えたいんじゃないんだな、この学校は、というのが分かったんですね、うんうん、伝えたいところは、教育したいところは子どもたちに、うん、そこじゃなくて、それはただ一つの、ま、事実は事実だけれども、うん、実際のところは教育、どういうふうに子どもを育てていくのかっていう手法がもう全然違うんだと、
うん、
でそこにある程度かかる経費であったりというのが、うん、それが形を変えて報道されてるであったりとか、うん、案内されてるんだなという、その その教育に対する、まあ、取り組みもそうなんですけれども、その報道とかいろんなところから出てくる情報のギャップ、うん、実際とのギャップをすごく感じまして、うん、それがまあ面白いというか、時期が時期だけにいろんな今問題が出てますよね。建築でもそうでした。事実を見せない、そこが今放送してますけれどもその重さというか、その聞き手側としては非常にあという気づかされているところがありましたね。
して聞いて初めてこう納得できる感じですよね。
そうなんですよ、話してみたらえらい、あれ違う、おいい感じやんというふうね、
すごく柔らかいあったかい校長先生で、教育方針もね聞くとすごく感動するけど、も報道とは随分
違うぞという話をお聞きできたのが、私たちの財産になったかなと思いました。
そうですね、はい。私はね、9月に観光っていうテーマで、
はい、
葵松っていうお菓子屋さんの太田徹さんに来ていただいたんですけども、まあ、すごく人間的にすごく幅の広い方で、お話を聞いててもどんどん広がるんですけども、まあ、お茶と宴会っていうのはコミュニケーションをする場所で、お酒とかお菓子はそのコミュニケーションツールだ、もともとはしとぎっていうそのお米をこねたものから始まってて、
焼くとお酒ですよね、
腐るとお酒になる、焼くとお菓子になるという、ね、まあ、ルーツはもともとは同じだったっていう話とかね、だから、まあ、日本人ってこう場を見立てるっていうことが、さっきの、まあ、の話にもつながるけども、そういう場を見立てるっていう感覚がありますよね。でそれをまあ、そういうことにも関わったはって、安藤忠雄の美術館の中であったりとか、三内古墳のになんか操作を丸く並べて、その中でお茶を立てるとかね、からワールドカップのドイツとかフランス行った時も、そういう日本の文化を紹介する場で、なんかそういう向こうの空間でそういうのを作ったりっていう話で、やっぱ日本人の感覚っていうのはね、なんかすごいなっていうのを改めて感動して、まあね、石庭とかそういうのにもつながるし、日本に京都があってよかった
なんかのコピーありましたけど
日本人がちょっと元気になれるなっていう、そんな気がした。
違う場でやるとなんかこう、相互作用みたいなんで、またこう、違うこう触発されたの
どうですかね。
私たちが結構当たり前と思ってることが、案外外国の人が普通にそれをさらっとできないという、私たちの特技を教えていただいたかなという気がしましたね。
そうか、それ面白いですね。僕はね、第4週担当ですからね、三条界隈に住まわれてる方とか、活躍されてる方、事業されてる方なんかの、いろいろ話をずっとしてきたんですけど、まあとにかく面白いですねでもそれね、一人ずつ開けたいんですけども、ちょっと今日は割愛しましてね。でまあ、でも一言だけその関係で申し上げておきますと、やっぱり僕は三条ずっと古くからいらっしゃる方、こういう方々はそれなりにこう伝統を守ったり、あるいはその中で苦労されていることがよく分かった。だけど外から来ている人がね、結構元気なんですね。でそういう人たちまだまだいらっしゃると思うんで、これからもぜひこういう三十界隈の人の話聞きたいなと、もう皆さんと本当に親しくなって、先輩も後輩も両方いらっしゃいますし、お友達がどんどん増えていくなと思っています。で今日はね、ちょっと僕は5月ですね、6日から4回シリーズで耐震偽装の関係、はい、この構造偽装問題ですね、これをお話ししましたので、ちょっとこの話を振り返ってしたいんですけどね、安全な建物に住まうためという形で4回シリーズでしたんですけど、まあ、正直言ってそれまでにもマンション の, 人たちから、組合の人たちからですね、一回話してくれよとか言われたり、いろんなところで建築士会やっぱり引っ張りだこでね、お話ししたんですよ ね,
すよね、
だけど、まあ、これでラジオでどういうふうに言ったらいいんかなっていうのを、 とっても悩みました。であの普通に、まあ、構成はどうしたかって言ったら耐震偽装ってどんなことが問題だったのとかなぜ起こったのとかですね、それから構造計算というのは一体どんなことをするんだろうとか、あのそれから実際に安全な建物をあの自分が建てるとかあるいは買おうと思うとどうしたらいいんかというような話これしたんですけどね、あのやっぱりこの中で一つあの大事なことは耐震偽装といったらみんなもう本当に大騒ぎして大慌てする、マスコミを呼んだらもうこれでもかこれでもかという感じで新聞も書き立てる、テレビも言う、だけど実際に本当にひどいものはどこにあるのかということを知ってほしいんですね、で例えばあの昨今ではアパの問題も起こりましたしいろいろありましたけども、本当にどこまで危険で僕らがもうすぐさまそれを直さないといけないのか、でそういうことが政治問題化していくんですけれども、政治問題ではなくてもうちょっと我々技術的に掘り下げて、で実際そんなこと危ないと言いながら壊れてないんですよね、まだちっとも、であのそれは直したからだという考え方もあります。だけどそれを政治問題化してあの大きい声で言う前にやっぱり本当に安全であるか本当に危険なものは何かということを知ってほしいと。そうすると以前から古くあの基準が変わって以前の建物というので中で結構危ないものもたくさんあるわけですね、でそういうことを包括的に知って冷静な判断をしていただきたいなというのがあの一つ放送を一生懸命した理由でもあるわけなんですね、であともう一点はね、建築基準法に従ってこういうのやってますけども、建築基準法というのがどんな考え方してるかというのも知ってほしいと、基準法を守ってたらもう絶対安全だというのではないんですよね。で中規模な地震が来たときは、まあ、ほぼ安全ですと。で大規模な来たときは一部壊れるんですよね、損傷は受けるんですよね、だけど、まあ、極端にぐしゃっと潰れたりはしないと、この程度の、強度を、ま、保とうというのがこれ基準法の考え方だと、そこがちょっとあれと皆さん思われるところもあってね、そういうことをあの皆さん知ってほしいなと、僕らがそれをいろいろ広報すべき役割なんだろうなと思って4回の放送をしましたね。
そうですね、はい、また内容につきましては今年はですね、あのブログの方で音声をある程度聞けるものがありますので、またそちらの方もぜひご覧になってください。